국 문화인과함께하는
난데모칸데모
여러분
안녕하세요
今回で第119回目の放送になりました。お相手は私川原みなみと
キムケイタと
ソン・ユジュンです。
12月に入りまして、毎週2012年韓国のエンターテインメントを振り返る企画をお送りしてますよね。
はい、今回の放送でも3回目になりましたね。
そうですね、今日は第3弾としまして、2012年の韓国映画を振り返ってみたいと思います。今年韓国では映画界の復活とも言えるほどたくさんの観客動員を記録した映画があったようですよね。
はい、今年だけで観客動員数が1000万人を超える作品が2つも出ました。その一つは以前この番組でも紹介したことのある、泥棒たちです。
はい、
あと11月末を基準に1300万円を記録し、韓国映画歴史上最も、多くの、観客を動員した作品になったんですね。
はい、とても緊張感とスピード感のある内容で、またすごく豪華なキャスティングで話題になりましたよね。あと韓国の多くの男性たちはチョン・ジヨンさんの演技を見て目を離せられなかったっていうことがニュースになってましたよね。
ケイタ君は？
私も同じです。です。
かっこいい、女性から見るとかっこいいですし ね、素敵ですよね。でも韓国の映画史上で最も多くっていうね、本当すごいですよね。その泥棒たちなんですけれども、その泥棒たちに続いて観客動員数1000万人超えたのは何の作品ですか？
そのタイトルの名前は狂っていう映画です。
うん、
この作品は今年 の私のおすすめ作品でもありますね。今年9月に公開され、約2ヶ月でなんと1200万人を超える観客を動員したんですよ。
こちらもすごいですね。
はい、
公開2ヶ月で1200万人。そのグァンヘイはどんな内容の映画ですか？
まずジャンルは、時代劇のフィクションでにフィクションになりますね。
時代劇フィクション。
はい、フィクション。はい、映画の背景は、朝鮮時代の王様であるんですけれども、廃位された韓英軍、が王様であった時代ですね。はい。まあ彼の通知の不満を持っていた一部の家臣たちが王様を暗殺する計画を立てます。
彼のその当時に対して、
そう、政治に対して不満を持ってた家臣たちが王様を暗殺する計画をするんですよ。そしては、王様の側近では、王様を守るために、まあそうですよね、王様に王様を守りたいじゃないですか。
はい、
その時に、王様にそっくりの顔を探します。
じゃあその人に身代わりになってもらうっていうことですよね。
そうですね。
あららら、
すごいでしょう。
すごい、
すごい。そして下町の芸者の店で芝居をする青年ハソンを見つけ、韓英軍の、代わりに王様の席を座らせます。
その青年ハソンがその王様に、なんていうんですか、身代わりとして座ってるわけですね。その席に。
そう、殺されるその立場になるんですけれどもね。
なんか切ないな。ただでもその王様の席に座ってるだけじゃなくて、実際に国を統治するってことはしたんですか？
はい、最初は慣れていないじゃないですか。普通に王様の仕事でも分かるわけないし、王様の仕事にミスが連発するんですよ。
それそうですよね。王様になったことないわけですから。
その映画のコミックでやる部分がこの部分ですね。ありありありありみたいな感じ。でも徐々にハソンならではの、温かい人、人間味が生かせて、この元々すごい旗手なんですが、下町から進み合っていったから、人間性も温かいし、国民の苦しみを分かってるじゃないですか。
はい、
それで政治を始まるんですよ。
本
当に本物の王様より良い政治をしていくんですよ。
結局そうなっていくんですね。
はい、
へー、
そうです、そうです。家臣たちや国民のみんなが描いていた政治を見せるんですよ。ここまで言っても大体どんなことになるか分かりますよね。本物の王様じゃないけど本物の王様になっていくんですよ。
そうなんですね。
で、国はどんどんどうなりますかね、変わりますよね。
はい、
変わっていったら本当の王様はどうなるんですか。
あ、なるほどね。
あとそれを不満を持った不満を持った家臣たちはどうなりますか。そこが映画の続きなんですね。
あ、なるほどなるほど。
あの、僕もまだこの映画見てないんですけれども、やっぱり見た人たちはですね、あのこの、まあ、イ・ビョンさんが一人で二役を演じたことになるんです、
結局この王様と王様の身代わりの破損と両方ってことですよね、
はい、そうですね、はい、
この一人が二役演じるって本当難しいんですけど、うん、もう絶賛されてるんですよね。
あ、そうなんですね。
素晴らしいと、みんな、
はあ、そう、その通りですね、うん、この演技者が一人二役が一番難しいんですよね、
う
ん、
そうですね。
あと観客とか見る人たちが混乱することもあります。演技がちょっとこうかぶると、
そうですね、
あ、どっちが演じてるんだろうっていう、
ね、そうですね、うん、だからまあ今ちょっとまあこの、映画の紹介で、ちょっとあれなんですけれども、昔あのラブストーリー初恋っていう映画で、はい、あのソン・エイジンさんが一人二役やったり、はい、お母さんの役も本人の役をやった時あるじゃないですか、はい、その完璧に離れてやらないとすごい難しい役でもあるんですけど、うん、今ケイタ君が言ったようにこのイ・ビョン氏の演技は本当に素晴らしかったんですよ。あの本来戻ってね、本当の王様である影の冷静でクールな演技と、
うん、
あとハソンの、温かい人間味と国民の思う気持ちがこもった二人パターンの演技は本当にかっこいいし、
はい、
あとうまかったんですよね、コミックも、
あ、コミカルな感じもね、はい、
うん、
はい、
それがコミカルこととかっこいいことを加算で演技するのはすごい難しいと思うんですけど、
はい、
そこが見どころがあるところなんですけど、本当によくなりましたね。またあのその他 あの側近の家臣たちを演じる俳優たちの演技も作品を魅力さらにもうパワーアップさせたんですよ。
うん、そういう方々の演技っていうのも大事ですもん ね。
これはもう韓国ならばなんですけど、まあ、リオンの作品も同じですけど、まあ、脇役 の、 あのこうパワーアップがこの作品をさらに盛り上げますね。結果あの今年 の、 あの釜山、国際映画祭で受賞したんですね。
そうなんですよね。
もう本当にあの韓国で最も名誉と、もうすごいもう韓国の映画でこれだったのテジョンさんの映画祭なんですよ、
はい、
ね、あのこので最優秀作品賞、はい、監督賞、そして男優主演賞、まあそうなると思ったんですけどね、男優主演賞などとたくさんの賞を受賞したんです。
またはい、その内容としても素晴らしかったんですけども、うん、技術的な音楽とか、うん、はい、カメラウォークとかもすごく良かったって評価されてますよね。
カメラウォークね、私もそう思いました、うん、何がカメラウォークが良かったけど、こうスピードが速い展開のこう 3D みたい、 2D なのに、あ、普通のカメラに 3D みたいに映像が なるような、ちょっとこうカメラウォークはちょっと違ったんですね、映画の。
へ、
お、これちょっと、まあ、なんていうかな、お、かっこいいみたいな、
は
あ、ちょっと見たら分かります、はい、ぜひ見てください、
は
い、
もうこれ絶対日本に来たらチェックですよね、
そうです
ね。
なので、まあ、音楽、撮影、技術、美術、うん、あと衣装などの部門でも全て影映画受賞して、まさに2012年の韓国映画を代表する作品になったんです、うん、
韓国を代表する映画絶対見なくちゃって気持ちになりました、
はい、
ではですね、その泥棒たちとガンヘイの他に、今年話題を呼んだ韓国映画っていうと何になりますか。
今年はあの韓国であの興行ランキング中位の中に韓国映画が7作品も入って、まあ、今までね韓国映画があのランキングですときにちょっと厳しい部分もあったんですよ。だけどもうまあ、前の作品より、まあ、ちょっと作品としても前進したんじゃないかなっていうあのその評論もあるんですけれども、はい、まあ、そういう一年になったんじゃないかなと思います、うん、まあ、いろんなチャンネルの映画が話題を呼びましたけれども、特にあの下半期に入ってからあの映画を見る観客の数がちょっと増えた気がするんですね、
うん
うん、その中で10月に公開された狼少年は、はい、韓国で一番こう勢いのあるあの若手俳優、はい、ソン・チュンギが主演を演じ、公開から1ヶ月で630万人の人が映画を見たんですよ。
公開から1ヶ月で、
はい、まあ、ソン・チュンギさんあのこの間ドラマでもまだとヒットしてどんどんどん上がって、まあ、今ナンバーワンの俳優じゃないですか。
なんか本当に韓国ですごい人気みたいですね。
すごい人気でもう1位だと私は断言します、
なんかこう韓国でソウルの街とか歩いていてもあのポスターとかパネルとかすごいよく目にするんですよ、
ね、 私も幸せですよ。はい、まだ上半期の映画ですと、大神少年と同じくラブストーリージャンルで韓国内で85位ブームを起こした、まあ前までね、建築学議論
も、はい、建築学概論です、
ね、もう今年公開された作品ですね。これはうちの番組でもね、
はい、
まあ、興行ランキングトップ10位には入ってませんけれども、そのロブストリージャンルでは本当にもう、こう話題を起こして400万円超えるっていう記録を、出しましたね。
上半期の映画になりますと、以前この番組で紹介したこともあります、犯罪との戦争も、670万人の観客、はい、動員しましたって統計出てますね。
はい、まだここまでの、トーロボダッチや寛平、あと大神の少年、犯罪との戦争などはそれぞれ違うチャンルのフィクション映画ですね、はい、で、まあ、今年公開された作品の中で一つの特徴は、実はいや原作を、まあ、元にした映画が多かったんですね。上半期の俺たやをはじめ、はい、夏の攻防者たち、うん、あとそして今話題を呼んでいる26年などがそうです、うん、これらの作品はどれも高い作品性があるので、はい、本当にみんなに注目されましたね。
うん、こうして話を聞いてますと去年に比べて全体的に映画界盛り上がっているというか、観客動員数が増えたように思いますよね。
そうですね、まあ2回3回見る人も多かったと思います。
うん、
ってことは1回見てもまだ友達連れてもう1回見たいっていう観客も結構多かった。
そういう作品っていうのはすごいですよね。
そういう作品がすごい多かった。私の知り合いでも影をもう3回見たとか2回見たとか普通に
いましたね。
ね、普通に聞こえる、そのぐらい見たいな、だからすっきりしたと思うんですよ。で、国民が思うトップの人がこういう人になってほしい、はい、国がこうやって立ってほしいの、その希望っていうこともちょっとあったんじゃないかなとは、まあ、自分で個人的に思うんですけれども。はい、まあ、あと、まあ、さっき南さんが言ったように観客増えたことですね。まあまあ、なんていうかな、今年は韓国映画の復活の1年とも言えるほど、まあ、様々なジャンルの作品がヒットしたことになるんじゃないですかね。
ジャンルも多岐にわたったということですね。
はい、まあ、11月に韓国で映画を見た観客は、毎年映画の観客数がピークと言われる10月の記録を超えて、なんと1000万円を超えたんですね。
なんか1000万人を超えるほどのヒット作品が次々と出る年っていうのは
少ないんですよね。そうですよね。
大体記録を超えるときはすごい難しいんですけれども、うん、逆に記録ってなるときよく韓国の、皆さんが、クリスマス、
うん、
まあ、正月、
はい、
あと9月になる、
主層、
それで公開する作品が多いから、うん、逆に競争が激しくて、うん、観客動員数こう観客がいっぱいだけどこう分散されてます、うん、分散しやすいんですよ、うん、それが終わった子が記録になりやすいです、
はあ、
うん、
なので大体9月終わった10月あと1月とかが、うん、記録しやすいんですよ、うん、なんですけど11月がだとはそのぐらい長く記録になったのかも言えるし、
はい、
わかりますか、9月に公開された8月が長くして、で韓国はこうヒットすると長くもう行くんで、
は
い、だから長く行くので、まあ、その記録しやすいということと、まあ、この記録するとやっぱり長い期間やらなきゃいけないけど、まあ、この2ヶ月でそういう記録1000万円投入するのはやっぱりすごい数字だと思いますね。
はい、うん、
まあ、ここ数年少し韓国の映画界が、うん、まあ、ちょっと低調だったっていうのが、うん、なんか一気に元気になったような気がしますね。
はい、まあまあ、こうやって多くの観客が韓国映画を見るために映画を足を運び、その結果上映される映画の7割が韓国映画になったんですね。まあ、勢いを取り戻した韓国映画界はこのままこの勢いが続ければ、まあ、来年もまあ、様々なジャンルから魅力ある作品が 出てくるなどではないかともう期待してますね。まあいろんなジャンルで、まあ、クオリティが高くなったことは、
はい、
あのちょっと韓国映画がねちょある時期ちょっとあの沈んだなって思う時期もあったじゃないですか、私たちも、
う
ん、
そうですね、
だけどあの、うん、こうやって勢いある作品がどんどん出てくることは、うん、あのやっぱりクオリティをもうちょっとあの映画界でもあの上げたんじゃないかなっていう、うん、
はい、
それぞれ、うん、まあ、気持ち的でも、うん、作品的でも、まあ、なったんじゃないかなと思いますね、
うん、今後も楽しみですよね、
はい、
まあ、以前からも韓国で映画っていうのは、まあ、結構親しみがあったんですけども、うん、まあ、こうやってあのヒット作品が次々と出たおかげであの韓国内では人々があの劇場に足を運ぶことがもう本当に生活の一部として、まあ、確実に定着してきたような感じもしますね。
そうですね、あのこうやってあの今年あの韓国映画は本当にこう今までなかったことのこう一つのあのなんていうんですかね、
大躍進っていう感じですかね、躍進、
うん、そうですね、
まああのまあそうですね、一つのもう一回こう時代に変えたという、
うん、
あのね、まあ、どやき、韓国でどやきって言うんですよ、うん、まあ、そういうことになったんじゃないかなって。そしてあの今年公開された作品は来年から日本に一つずつあの公開され始める予定ですので、まあうん、近頃にあの、まあ、ちょっとだけでも若干、はい、分かんないけど、まあ、公開本数が少なくなって日本での韓国映画はちょっとだけあの増えるんじゃないかなっていうことを予想してますね。
うん、今後増えていってくれたらいいですよね、うんうん、2012年に韓国で公開された作品の中でこれから日本で公開することが決まっている作品というとどれになりますか？
韓国で今年あの5月に公開された実話を元にしたあの卓球の映画ですね、コリアが、
はい、
まあ、日本ではちょっと名前が変わって、花奇跡の46日間という題名で来年の春に公開予定です。
はい、そして先ほど孫さんの一押しだったクァンヘイですが、うん、日本で公開される予定ってもう決まってますか？
なんでそんな難しい質問まあ実はあのクァンヘイは日本で、来年の2月16日に、
はい、
なると思ったけどね、もうそれなるでしょもう、2月16日、
はい、
これ2月14日が
バレンタイン
デーの2日後ですよ。なんでバレンタインに合わせないんだよっていう、ね、ちょっと悔しいけど、まあ、2月16日に、
はい、
王になった男、
うーん、
王から始まる映画多いですよね。
そうですね、
王になった男っていうタイトルで公開が決まっています。
でも2月まで待ち遠しい、
待ち遠しいですよね。でまあそうですよね、でも待ってなくちゃいけないじゃんね。あともうすぐ2ヶ月
ぐらいね、
ね、
はい、
うん、まださっきあの言った建築学
理論概論、
はい、概論も来年の春頃には公開される予定だと言います。
はい、
まあ、現時点では確実に理論公開が決まっている作品の数はまだそれほど多くはないんですけれども、うん、まあ今年韓国でこれぐらいたくさんのヒット作品が出ますので、まあ、理論 の、 あの配給会社もちょっと今こう混乱してますと、混乱しつかあのどうしようかなって思ってると思いますよ。うん、うん、まあ答えが期待される作品も本当にあるから、ちょっと来年は頑張ってほしいですね。
ね、本当に日本でたくさん公開されたらいいんですけれども、あの私はあの韓国でね、うん、歴代1位を記録した泥棒たちが気になってるんですけど、うん、公開、ね、されるといいですけど。
個人的に泥棒たちがかなり高い確率で公開されると予想してますけれども、まあいろいろあるじゃないですか、はい、まあ、映画も抑えなきゃいけないし、まあ、あと、まあ、歴代1位が公開されないことってほとんどなかったと思います。
ああそうなんですね。
観客という1位だったらもうそれはもう確実がなんですけど、
よかった、
いつなるのかがちょっとあのねまあでもあの楽しみじゃないですか。
そうですね、うん、楽しみに待ちます、うん、今日は2012年の韓国映画界を振り返ってみて、なんかこう本当に韓国っていうのは映画を見に行くことが、ね、先ほど啓太さんが言ってましたけれども生活の一部になってるっていう感じがしますよね、うん、
はい、
これから日本で公開される作品が楽しみになりました。さあ、来週はですね2012年の韓国エンターテインメントを振り返る企画最終版になります。どうぞ来週の放送もお楽しみに。さあエンディングの時間になりました。
はあ、まあ映画の話、まあ、映画って、まあ、あの私も個人的に映画をちょっと少し時間がいっぱいじゃないので見るんですけれども、うん、 なんて言うんですかね、こう作品の展開、
うん、
展開が前より面白いです。だからつまらない部分がカットされた部分が多かった気がします。
あ、そうなんですね、うん、
だからこの知見があるから、うん、このあれがあるから、こう前のものを語りを、まあ、例えばちょっと数学で言うと10分っていう、こう説明があったんですけど、はい、それを3分にやったり2分にやったり、まあ、観客が理解できるぐらいでもカットすることでストーリー展開がものすごい早くて、なんていうかつまらない分ドキドキする分が多くなった気がします。ジャンルとしてもそうだし、コメディもそうだし、どうなるかわからない、読めない、で裏切らない、
うん、
うん、だからどんな作品見ても面白いですね。クオリティ上がったと思いますよ、
うん、なんかもう今すぐにでも見たくなっちゃいました。
そうです
。番組では皆さんの感想やご意見のメールお待ちしています。メールは文化院のホームページから送ることができます。お送りいただいたメールが放送で紹介された方には韓国文化院からプレゼントをお送りします。皆さんのメールお待ちしています。それでは皆さん、来週もどうぞお楽しみに。
안녕히계세요。